本日の聖書箇所は使徒言行録一章八節です。新約聖書213ページです。使徒言行録一章八節、新約聖書213ページです。それでは拝読いたします。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。本日の宣教、天よりの贈り物と題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。今朝もうこのようにして主に招かれて共に礼拝を捧げられます。幸いを心から感謝しつつ、周りの方と祝福の挨拶をしましょう。感謝します、祝福します。ホールの皆さんも、ダンスリーの皆さんも、ライブ配信の皆さんも、神様の祝福がありますように感謝します。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心からこの朝を迎えましたことを感謝いたします。今朝も主の恵みによって、あなたのご愛と憐れみによって、このようにして教会が開かれ、愛する兄弟姉妹と共に集まり、またライブ配信を通して聞く皆さんと共に礼拝が捧げられますことを心から感謝いたします。どうぞアドベント第二聖日を迎えました。一日一日、主をあなたのご降誕を待ち望むこの時、この朝もどうぞ私たちの心をあなたが整えてくださり、聖霊様、あなたの取りなしの中で今朝も御言葉を通してイエス様、あなたにお出会いする時となりますように、導いてください。あなたのご愛に預かり、またあなたの御言葉によって励まされ、またここにインマヌエルの主が伴ってくださることを、このことを心から信じ、喜び、感謝し、新しい週間、ここからあなたの名によって使わされていくときとなりますように導いてください。それぞれの場所にあって礼拝を捧げられる者たちの上に、また病の中、それぞれの事情によって礼拝を捧げられないお一人お一人の上に、すべての方々の上に主の祝福と豊かな恵みが、平安がありますように心よりお祈りいたします。弱き者が御言葉を取り継ぎます。主を憐れんでください、助けてください。聖霊様、どうぞ口をまた思いを清めてくださり、今朝あなたの御言葉を聞くことができますように、私たちに聖霊様を使わせてください。感謝してイエスキリストの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。今朝キャンドルのこの2本目が投下されました。アドベントクランツはこのですね、キャンドルに一本一本意味があるわけですけれども、希望、それから平和、それからですね、喜び、愛、イエスキリストとですね、一本一本この火が灯されていきます。このことを通して視覚的にですけれども、私たちがご降誕を待ち望むように、そのように主がこのような時を与えてくださいました。今日は2本目のこのキャンドルに火が灯されました。平和ですね。今コロナ禍にあって、不安と恐れがこの世界を覆っています。この時にイエス・キリストによる誠の平和、和解、そして平安が私たちに訪れますように、心からお祈りいたします。残りあと2週間でクリスマスの礼拝を迎えるわけですけれども、少し今年は早いような 気がします。もう20日でクリスマスおめでとうですからですね。しかしこのようにして毎日毎日毎週毎週主のご降誕を待ち望むこのような恵みの時が与えられておりますことを重ねて感謝いたします。この時期は子どもたちであればクリスマスですね、サンタクロースからのこのプレゼントも注文されたでしょうか。まだだったら急いだ方がいいかもしれないですね。また大人はそれぞれにクリスマスプレゼントをワクワクしながら誰からもらえるのかなとですね、そのように思いながら、もしくは自分でクリスマスプレゼントを用意する人もいるかもしれません。そのようにしてプレゼントをですね待ち望むのが世界中でこのクリスマスの時ではないかと思います。パク先生ご家族には水曜日にクリスマスプレゼントが早々と届きました。次男であるミンチュン兄弟が韓国の地から帰ってくることができました。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。このようにしてですね、私たちはプレゼントを待ち望みます。そして今朝はまた世界祈祷献金の時を女性会の皆様が持ってくださいます。このクリスマスプレゼントを届けるために今日も世界中で多くの宣教師の方々が尊い働きをしてくださっています。ちょっと皆さん周りを見渡していただけると今日はちょっと格好が違うのではないかと思います。韓国の方、インドネシアの方、日本の方、アメリカの方、南部の方、南部からもですね、ある一人の方がいらっしゃいました。それぞれに、ドイツですね、ドイツと後で皆さんに出てきていただきたいと思います。今朝私たちは主のこのご降誕を待ち望むアドベンテ礼拝のメッセージを通して私たちが預かっているこの主イエスキリストの救いが全ての民に、神様が創造された全ての人に贈られたクリスマスプレゼントであることを覚えたいと思います。よく日本ではキリスト教は西洋の神様で、そして外国の神様、宗教だから日本には合わない、もしくは理解できないというふうにおっしゃる方がいますけれども、聖書を読むならキリスト教は西洋のものでも、もしくはこの時代ですね、ユダヤ地方の方々だけに贈られた救いの訪れではないことがすぐにわかります。今朝マタイによる福音書2章のこのクリスマスの記事を共に購読しました。降誕劇で必ず演じられるこの楽しい博士のこの場面ですね、皆さんの前にも今朝ネイティビティが置かれています。博士たちがいます。羊飼いたちがこのプレゼントを持ってですね、この博士たち入校黄金持つ役入校黄金、何個もありますけど3つですね、こう捧げにイエス様を礼拝しにやってきた、そのような姿がこの飾られています。聖書を読みますと、今日読みましたマタイによる福音書2章1節、この学者たちは東の方からエルサレムに来た、そのように記されています。博士たちは東方から、つまり東方というのはバビロンから来た学者たちだ、そのように言われています。つまりこの人々が異邦人であったことを意味しています。ユダヤの人たちからすれば外国人です。ヤハウェの神ではない他の神々を礼拝し、また異なる文化を持つ人々、さらにはこの学者を意味するですね、マゴスというこのギリシャ語なんですけれども、今日ここにですね、新教条約にも占星術というふうに書かれています。占い師ですね、今で言うならば占い師。このような人たちは使徒言行録を読みますとパウロの宣教を非常に妨害したことが書かれています。占い師、また偽預言者という人たち、宣教に敵対するですね、そのような人たちとして使徒言行録には出てきます。そのように読みますときに、バビロンの異邦人が、しかも占星術師である人たちが星に導かれて、いち早くメシアなるこの救い主の誕生を知ったということは、私たちに贈られた御子イエス様はすべての民に、すべての人々に 人種にどんな立場にある人にも等しく贈られた神様からのプレゼントであることがわかります。そしてイエス・キリストの誕生に際して、神様のこの救いのご計画に際して、この時神様の霊の力が力強く一人一人に働いていたことも、私たちは聖書を読むと知ることができます。クリスマスの記事は毎年申しますけれども、聖霊十万の記事です。聖霊が全世界に満ち溢れている、これがクリスマスの記事です。東方から来た博士たちもまた星に導かれて救い主のもとにたどり着くことができました。この星こそが聖霊の光であり、神様の御言葉の光です。聖霊はいつでも私たちをイエス・キリストに導いてくださいます。聖霊の御言葉、聖書の御言葉はいつでもイエス・キリストを私たちに教えてくれます。そしてイエス・キリストを信じる信仰を与えてくれます。博士たちは星である聖霊に導かれて旅に出て、また星が見えなくなった時、旧約聖書の御言葉に導かれました。このマタイによる福音書2章の9節から11節のところをちょっと読んでみたいと思います。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。この10節の言葉なんですけれども、一つのこの文脈にですね、学者たちはその星を見て喜びにあふれた、これ口語訳では非常な喜びにあふれた、そのように書かれています。新教徒訳ではさっと喜びにあふれた、これで終わっておりますけれども、言語では喜びという名詞が使われ、喜びという動詞が使われて、さらに非常なメガスという言葉が使われています。つまりこの一文の中に、博士たちがもう最大限の喜びをこの時に味わったことがこのところに記されているんです。イエス・キリストに出会い、誠の救い主、王の王なる主イエス・キリストの出会い、そして礼拝を捧げるとき、博士の心たちには、この博士たちの心には、喜びが、もう最大限の魂の喜びが満ち溢れました。今朝私たちはその恵みに預かっています。喜びに満ち溢れているでしょうか。博士たちのこのもうメガスですね、最大限の喜び喜び喜びに満ち溢れて捧げるのが礼拝です。神様への賛美です。今日このような心を私たちはいただきたいと願います。2000年前に異邦人であった学者たちをイエス様のもとに導き、この上ない非常な喜びを与え、誠の神であるイエス・キリストに礼拝を捧げるという、神様に作られたものとしての魂の回復を与え、聖霊なる神様の力が、このような力が今日も力強く私たちのうちに、そして愛する者たちのうちに、世界中の人々に働かれていることを信じます。そしてどうかこのクリスマスの時、ますますこの力が私たちのうちに満ち溢れますように、聖霊の豊かな恵み、命の中で私たちは愛する者たちのために取りなし祈ることができますように、またイエス様を知らない多くの人たちが博士たちのように聖霊に導かれて教会に来てイエス様とお出会いすることができますように、そのように待ち望む私たちでありたいと願います。さて、玉川教会の愛する羊さんである八木さんはお荷物を運ぶプロフェッショナルです。知ってますか？全国を飛び回るですね、配達員です。 コロナでこの自粛要請が出る中でもたくさんの人たちがネットで買い物をするものですから、配達する人たちはもうお休みなく働いてくださっています。もしこの配達する人がそのうちに行った時に相手がいなかった場合、この配達の人は不在届を置いていきます。不在届が届いている人は連絡をして贈り物がもう一度送られてくるように手配をします。皆さんその経験があると思います。不在届がある間はその人は贈り主からの贈り物を受け取ることができません。世界の人々を三つに分けることができるとしたら、一つ目、この天よりの贈り物を受け取った人々。二番目、不在届を持っている人々。三番目、不在届さえ持っていない人々。一番目の天よりの贈り物を受け取った人々とは、聖霊の恵みにより、主イエスキリストを私たちの救い主として信じ、永遠の命に生きる人々です。不在届が持っている人々とは、聖書を通して誰かの伝道を通して教会を通してイエスキリストが天よりの贈り物であり唯一の救い主であるということを聞いたけれども、イエスキリストを信じることなくこの贈り物を受け取っていない人々。そして3番目、不在届さえ持っていない人々。一度もこの贈り物の話、イエス・キリストの福音を聞いたことのない人々。皆さんはどこに当てはまるでしょうか。ちなみに3番目の人々、この部族は世界に6900部族いると言われています。この人たちがまだ不在届さえ、この贈り物さえあることを知らずに過ごしています。イエス・キリストは誠の光で世に来て全ての人を照らすのである。イエス・キリストは私たちの罪の暗闇を、貧しさ、弱さ、苦しみ、人生の全ての暗闇を照らす誠の光として、暗闇に下ってくださった誠の神様です。インマニュエルの主であられます。イエス・キリストはすべての作られた者たちの罪を許すために、すべての作られた者たちを暗闇から救うためにこの地上に来られ、自ら十字架にかかり血を流され、ご自分の死をもって贖いを成し遂げてくださった唯一の救い主です。死よりよみがえられた誠の神様です。第一ヨハネの手紙4章の9節10節を共に読みましょう。445ページ、お開きになる方はヨハネの手紙第一4章の9節10節を共に読みたいと思います。445ページ、ヨハネの手紙第一4章の9節10節。3、はい。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。アーメン。ここに天よりの神様の偉大なる愛の贈り物が私たちに贈られたことが記されています。そして主なる神様はこの贈り物を先に受け取った人たちに届けるように、そのように聖書は、イエス様は私たちに語っています。全世界に行って全ての作られた者たちに福音を述べ伝えなさい。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。 私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。もう一箇所聖書を共に開きたいと思います。第一ペテロの手紙2章9節430ページ第一ペテロの手紙2章9節を共に読みましょう。430ページです。430ページ第一ペテロの手紙2章9節を共に読みます。第一ペテロの手紙2章9節430ページ3、はい、しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く際し、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。アーメン。イエス様を信じ、先に神様からの祝福を受け取った者たちは、贈り物を届ける責任があります。太田雄作先生というですね、KBI で学びを導かれ、またアンティオキア宣教会で働きを、尊い働きをされているこの先生のメッセージの中で、日本は3000人の宣教師が今まで使わされてきました。しかし現在日本から使わしているのは300人です。そのようにおっしゃっていました。私たちがこの福音に預かり、贈り物をいち早く受け取ったのは、誰よりも先にこの贈り物を受け取ったのは、この贈り物を配達するためです。すべての国民にこの贈り物を届けるためです。私たちが祝福のもととされたのは、すべての国民にこの祝福を届けるためです。しかしそのために私たちは何よりも聖霊の力を必要とします。今朝開かれました聖書箇所使徒言行録1章8節。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。東方の博士たちのように、私たちは聖霊の導きによって主イエスキリストと出会い、救い主として信じ、このようにして誠の神様を礼拝する祝福に預かりました。この大いなる祝福に預かった私たちが、世界を祝福するものとして、全世界にイエス・キリストを伝えるために、贈り物を届けに出かけていくために、聖霊の力が必要です。取りなし、全世界の魂のために、祈るために、聖霊の力が必要です。アーメンですか？聖霊の力が私には必要です。教会には聖霊の力が必要です。今このような終わりの時代、私たちは自分の生活ばかりに、私たちの自分の将来ばかりに目を向けてしまう。そしてどうしようもない、見えない将来に希望を失ってしまう。でも聖書は私たちに語っています。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても、先にこの福音に預かった私たちの使命は、この贈り物を届けることです。述べ伝えることです。そしてそのために私たちが聖霊を通して、主イエス・キリストがご自身を捧げるほどに愛された、この愛の心を私たちがいただくことです。クリスマスは何よりもこの聖霊の恵みを私たちが強く強く求める時であります。貧しき私たちのうちに、この心のない私たちのうちに、イエス様の愛を豊かに注いでください。私が預かったこの救いの喜びを私たちにもう一度味わわせてください。そして今失われている魂のために、私たちを使わせてください。祈らせてください。今使わされている先生たちのために祈り、ますます捧げるものとならせてください。聖霊の力を求めて、 私たちは新しい1週間も祈っていきたいと願います。最後に皆さんにハドソン・テイラーのこのチャイナインランドミッションですね、お口宣教のためにこのイギリスのハドソン・テイラーという宣教師が多くの働きに神様の御用のために用いられました。この人たちが最初に1866年にこの中国の奥地に使わされていくときに、この使わしていく牧師先生が書いたこの詩を皆さんに紹介させていただいて終わりたいと思います。青い海、道なき海を越えて神に仕えんとして小さな群れは行く。荒々しい水の広がりを越え、インマヌエルの救いの皆を伝えんと遠き品の地へ行く。彼らは東の兄弟からの血の叫びを聞いた。そこには神なく死んでいく人が毎月100万もいるのだと。神の他に助けはない。彼らは遠い地での必要を父の御手にのみ求める。世界とそれに満ちるものは皆主のもの。地と天にあるすべての力も主のもの。彼らは弱いけれど強く、貧しいけれど富んでいる。彼らは主にすがっているからなのだ。これ以上に何が必要だというのだ。彼らは兄弟からの血の叫びを聞いたのだ。そこでは神なく死んでいく人が毎月100万もいるのだと。このような詩を持ってこの時宣教師たちが中国の奥地に使わされていきました。今もなおこの神様の宮廷の情熱の中で多くの宣教師先生たちが使わされていることを心から感謝いたします。この恵みの中でいよいよインマニュエルの主が私たちを力強く宣教のために用いてくださいますように、毎月何百万何千と失っていく魂のための私たちのうちに情熱を、宮廷の思いを与えてくださいますように、心から聖霊の力を、聖霊の恵みを共に求めて祈りたいと願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、インマニュエルの主が今日も私たちと伴ってくださり、この祝福のもとに今日も私たちは礼拝を捧げ、また御言葉を聞く幸いに預かりましたことを感謝いたします。計り知れないこの恵みに預かっている私たち、主よ、聖霊の恵みによって、聖霊の力によって、いよいよ主よ、私たちのうちに赤々と宮廷の情熱を燃やしてくださり、2000年前、イエス様、あなたが私たちのもとに来てくださった、また父なる神様が一人子なるイエス様を私たちのために使わしてくださった、その熱い熱い思いを私たちのうちにいよいよ注いでくださいますようにお願いいたします。聖霊様、あなたの取りなしなくば、力なくば、私たちは祈ることも捧げることも、また出かけていくこともできません。主を憐れんでください。主を助けてください。どうぞこの時に私たちが何よりも聖霊の恵みを求めて日々過ごすことができますように、貧しき弱き私たちのうちに聖霊の火がいよいよ赤々と燃やされて使わされていく場所、それぞれの場所にあって、主の福音を、この贈り物を届ける私たちとなることができますように導いてください。またどうかどうかどうか、今世界中で聖霊の力強い働きの中でこの贈り物を受け取ることができますように、愛する者たちが、今苦しんでいる者たちがこの救いに預かることができますように、どうぞ聖霊様豊かに働いてください。宣教師先生方が尊い働きのために使わされております。どうぞ先生方をさらにさらに聖霊の力で満たし、励ましてくださり、全世界の魂の救いのためにいよいよ大きく用いてくださいますようにお願いいたします。インマニュエルの主が共にいてくださることを心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。